はい、お疲れ様です。J 様すいません、なんか催促しちゃったみたいで、17ゼッケン、ね、なんか単勝100万円お買いになられた方もいらっしゃってですね、まあびっくりしたんですけどね。
何もつくんですか？730円。はあ、いい配当ですね。
そうですか。ダービー馬2着ねえ、これ、まあ、47よりね、もう17の1着なんですよ。もう、この単勝がね、730円ってね、バカみたいですよね、ほんとね。ただもらいじゃないですか。どれだけ17ゼッケンがね、こうアピールされていたかって、まあ、とどめは最終レースのね、パイセンですよ、パイセン。はい。2ヶ月ぶりに、まだ引退してなかったんですね。出てきましたんで、17ゼッケン最終レースで背負ってるわけですよ。あ、もうこれ間違いねえな、っていうことで。ねえ、だほんとなんぼ買うかの勝負だったと思いますよ。ねえ、こういうことなんですね。野球はもう絶対に裏切らないです。この日本の、パカパカの場合は。ラグビーとかですね、サッカーとか、なんか、日本勝ってね、みんな喜んだりしてますけれどもね、あんまりね、跳ね返ってこないですよ、サッカー。やっぱね、野球なんです、この国は。だって先週も話したでしょ？イチローがね、大リーグに渡ってですよ、シアトルマリナーズにね、オリックスから行ってですね。で、何年目かでしたっけね。まあ、一年目から大活躍でね、ヒーローになるわけですけれども、ついに、年間最多安打記録の257本というね、ヒット記録をね、更新するわけですね。あれも確かなんか相当、大昔に打ち立ててた記録を、確か半世紀ぶりぐらいに、更新したと思うんですよ。でも、その時に、まあ、ね、もう J 様も春から用意してましたよ、あの馬を。カルストン・ライト王っていう。イチローはやっぱりライト守ったら肩の強さで、向こうの大リーグの解説者も言ってたじゃないですか、もうレーザービームだって。ねえ。みんなだからもうイチローの肩が怖くて、タッチアップもできないし、ね、三塁ランナーに釘付けだし、二塁から三塁にも誰も走らなくなったっていうね、それぐらいの強肩でしたけれどもね、やっぱりバッターも、まあホームランもね、そこそこ打ちましたけれども、ヒットつったらもうだって、ね、ショートゴロとかサードゴロでももうヒットになっちゃうんですから、ね、足の速さすごかったですよ。で、ライト守って背番号が51番ね、で、スプリンターズステークスに、なんか、イチローバケンねえかなって探したらね、こんなもんアホでも分かれますわね。私でも分かったんですから、ああ、カルストンライト王だな、なんてね。ライトイチロー、イチローじゃねえ、ライトじゃねえかよ、なんつってね。で、背番号だから、馬単5番1番でどうだ、なんつったら、本当に決まったっていうね。もう、J 様、もう出血大サービスだ、ほら、お前。持ってけ、泥棒、お前らこの野郎、つってですね。行けと、買え、もう5番1番、イチローだぞ、もうこんなね、日本人が、年間最多安打記録更新することなんか、向こう100年はねえからね。もう、これ出すと言えば100年に一度の馬券だから、お前らこれ、もう絶対買っとけよって言うんで、わかりました。私も、じゃあ5万円だけ貸していただきますって言って、ね、で大儲けさせていただきましたけれども。だから今日は、もう完全に大谷くんの。だってね、どこで出るかって言ったら、やっぱりこの、冠で、じゃないですか。三冠のうちの、秋に唯一行われる菊花賞しかないですよ。もうだってこんなヒットでしょ、打率ホームラン打点と、この3つがね、三冠のね、冠ですよ。で、皐月ダービーじゃないですかね。それを抑えて大谷君がホームラン王の一冠に輝いたわけですから、菊花賞の一着はもう彼の背番号の17しかないというね。これ私ね、今言ったわけじゃないですよ。大谷君が海を渡った4、5年、5年ぐらいなんですか、もう。その時から言ってるっすよ。タイトル取ったら17背番号買おうぜって。ね。今日がもう今日本日ようやく、もうそれがね、対岸成就で、実ってくれました。それまでね、まあ、ちょっと中途半端だったですよね、大谷君もね。二刀流で。 ピッチャーとしても10勝するけれども、ホームランはホームランを、去年もホームランを取れませんでしたけども、今年はやっぱりもう堂々たる成績で、ね、途中、後半もうダメな、手術しちゃいましたけどもね、それでもね、2位をね、ぶち切って、44本打って、ホームラン王に、アメリカンリーグですか、ホームラン王に輝いたわけですから、日本人プレイヤーが大リーグでですね、ホームラン王に輝くなんて、夢のまた夢ですよ。ねえ、日本の野球子供の頃から私ずっと見てますけれども、なんかようわかんない外国人が来てね、パッと、ホームランを取っちゃう。やっぱりこの長打力っていうのは外人にはかなわねえなっていう。これがもう定説中の定説ですよ。ヤクルトにはね、ホージーっていうね、黒人が来てね、もういきなりホームラン王ですからね。なんだ、ホージーって言って、鼻くそホージーか、なんつってね。あとホーナー、ボブホーナーっていうね、もうバリバリ現役メジャーリーガーが日本にちょっとリハビリのためにね、寄ったですよ、ヤクルトに。そしたらいきなり、デビュー戦でホームラン3発ですもん。やっぱもう大リーガーのパワーはもう全然違うなと。ね。まあヒットちょこちょこ打ったり、ノボみたいにね、5速球投げて、最多勝できる選手は出てきたけれども、ホームラン王だけはね、これは無理だろうと。元ジャイアンツの松井だってそうですよ。あれは大リーグに渡る前に、巨人で50本、年間50本打ったんですから。そんで大リーグに行っても、やっぱ年間20本台しかホームラン彼は打てませんでした。あ、松井の力を持ってしても、ホームラン王は無理なんだなっていうふうに、そこで私ら日本人はもう野球ファンはもう絶望の淵に立たされるわけですが。そこに規格外のあの大谷君だもん。ねえ。もうすごいですよ。もうパーンと、もう打球音から違うんですよ。あの人のスイングが。わあ、日本人を取っちゃったよ。ホームラン王って。だからもうジェイ様もね、別にね、出し惜しみしてたわけじゃないんですよ。ね、こういう大谷君という規格外は、ね、そこらの平凡な成績を残したって、俺は17ゼッケン出さないよ、と。やっぱね、ホームラン王、これをね、取った時に初めてお前らに、ちゃんと菊花賞という最後のね、一冠の舞台で出してやっから、その時はもう目つぶって、あれがね、全部、銀行から金を下ろしてきて、でも貯金がない人は、コンビニ強盗して、金作れと。で、ただその、強盗しちゃダメですけども、ただね、生前高本義明がね、こう言ってました。お前ら、鉄板バケ見つけるだろ？そしたらな、金ない場合はどうするかと。コンビニに強盗入れと。その代わり、コンビニの店主に、ちょっと2時間だけ金貸してくれと。レース終わったら倍にして返す。必ず戻すから。だから、ちょっとまあ、強盗させてくれっていうね、なんかと言ったらね、今のね、世の中だったらね、本当にね、世知辛いですからね、ちょっと冗談のつもりで言ってもね、怒られちゃいますから、こんなことは言えませんけれども、いや、本当にね、もう絶対、私、競馬の予想や歴ね、30年ちょびちょびやらせてもらってますけれども、もう、今日ほど、その、まあ、配当とね、その、この計りにかけて最高の馬券だなと思った単勝が、もうこれは間違いないなと思えたの、もう今日ほどこれだなと思えたの、レースはありません。やっぱ野球見てきてよかったな。私は、やっぱ、J 様はもうこれ出してくれると信じてましたし、その通りになって、本当にね、これは私のリクエストとかじゃないんですよ、これ本当にね、さっき冗談で言いましたけれども、催促しちゃったみたいだったなんて、これはね、もう完全に春のうちから準備していた馬券です。で、痕跡がいっぱいあるでしょ？まあ、岡田パイセンもね、17ゼッケン2ヶ月ぶりに出てきて背負ってたっていうのもありますし、なんかね、土曜日高知のナイターで変なレースやってたっすよ。レッドファルクスショーとかいうね、なんだそれっていうね、レッドファルクスって、まあ、初めてのレースだったっすよ。その、高知競馬で、種馬の、種牡馬レッドファルクス賞っていうレースが行われた。そこで一着したのがね、8枠大外の馬なんですよ。フルゲート12頭だから、12ゼッケンでしたけども、大外の馬だったんですね。レッドファルクス賞。で、 なんと単勝がね 1.0 倍のね元会社なんですよ。今だ珍しいですね。今時ね 1.、 あれこんなね 1.0 倍なんて元会社買う場がいるのかなと思ったらね、まあ地方ではねたまにそういうこともあるんでしょうけれどもね。じゃあレッドファルクスってなんすかね、どこの調教師だったんですよ、だったっすか。大関道人でしょねえ。今日ドレッツァとかいう、まあ、あの大関道人厩舎じゃないですかね。違ったらごめんなさいね、私勘違いしてるかもしれない。いや間違いないですよね。もう3回ぐらい確認したらそうですよ。ドレッツァっていうまあね、これレッドファルクスの管理調教師だったねえ厩舎人ですよ。で前日にコーチでレッドファルクス賞が大外のね馬単勝 1.0 倍1着して、ドレッツァも大関厩舎大外でね 1.0 倍だ、向こうは 1.0 倍だったけどこっちは 7.3 倍つけてやるよっていうね。まあだからね、まあもうね全てが全て このドレッツァに、繋がってきたなというふうに思いますね。はい。あとね、ファントムシーフもね、同枠サポートだなと思いましたよ。前日、一つ前のレースでピンクの帽子の8枠、竹豊が1着したんで、ファントムシーフ本人ではないだろうけど、だからね、88っていう馬券もあんのかななんてね、ちょっとは思ってたんですけども、まあね、だから、あれですわね、なんでファントムシーフかっていうとね、今年の2月にね、元 JRA のジョッキーの田口大二郎ってね、いましたね。逮捕されたんですよ。何やってた？泥棒して。高齢女性のキャッシュカード盗んで、逮捕されたんですね。と思うじゃないですか。でね、その報道が出た2日前の共同通信杯、このファントムシーフって、まあ、一着してたんですけども、シーフって何よ？泥棒って意味ですからね、これね。よくゲームでね、ロールプレイングとか、アドベンチャーゲームで、その主人公の職業が選べるっていうね、そういうゲームがあるんですけども、勇者ですとかね、忍者とか、ウォリアーとか、まあ、いろんな職業がある中で、そのね、シーフ、まあ、泥棒もね、結構ポピュラーな、ジョブの一つとしてあるんですけどもね、私よくその、シーフ好きなんですよ。素晴らしっこくてね、力はあんまりないんですけども、素晴らしっこくて先制攻撃ができて逃げ足が速いっていうね、そういうキャラクターが、好きなんでね、シーフ、ジョブで選んだりするんですけどもね。だからもうファントムシーフはこれで皐月賞出てきて一番人気で3着とかね、でダービーはダメだったんですけど、まあおそらくその田口大二郎の件から泥棒場名場は、どっかで一着のサポートするだろう、あるいはもう一回2、3着とかで馬券になるのかなっていう思いもありましたけども、やっぱりドレッツァの同枠サポート要員だったですね。だからね、本当にね無意味なことがもう全くないというね。で土曜日の富士ステークスなんですけども、十何年ぶりにですね、枠連一点予想を出しちゃいましてね、もう完璧にもう、外れましたよ。ただその富士ステークスの結果以下でどうでしょう、この5枠占えないかなっていう、ことをまあ自分の頭の中ではあったわけですね。で出した予想1点は枠連48なんですよ。481点予想で。で、池添健一か、8枠じゃねえかと。で、あのね、8枠にいたステラ・ベローチェと大外でミルコ・デ・ムーロ乗った、まあ、あれね、サツキ、あ、じゃあ、キカショーの4着馬ですからね。2番人気で4着にぶっ飛んだ馬が8枠前日いたんですよ。だから、で、しかもちゃんとファントムシフト、その同枠はミルコ・デ・ムーロですよ。ね、湘南バシッとというまで。やっぱりどうやったってこれ、前日の、ね、結果からもう、8枠は言ってますでしょ？ね。ドレッツァだよって言ってくれてんですよ。 あの8着が来なかった時点で、そんでね、富士ステークスで枠連4パチ1点で出したら、菊花賞が枠連4パチだったっつうね。これは本当にね、私もね、すっとぼけてるっていうかね、詰めが甘いというか、まあでもね、なんかそれもね、予感してたんですよね。で、ただ富士ステークスが1着モレイラで、あの3着に池添健一だったんですよ。で、菊花賞の4枠は、モレイラと池添健一が同居してるもんで、どうかなと思ったのが、運の月というか、でもね、富士ステークスの4枠が馬券になったら、やっぱこれ完全に消してはいけなかったんだろうなっていうふうに思ったですね。それは、のど自慢の場所が、富士吉田市からだったからですよ。で、富士の目が吉田よっていうね、こういうことだというふうに解釈した、私はしました。だから、富士ステークス、4枠の池添健ちゃんがちゃんと馬券になったんだな、モレラも馬券だったんだな、だったら逆に4枠がこれぶった切っちゃいけなかったんだな、っていうふうにね、終わってから思いました。すいません。なんでね、もう、大満足っていうかね、もう1年ぐらい競馬やらなくてもいいかな、もうね、こんなね、ドレッツは730円の単勝ね、こんなもんね、もう、もう、あと、だってもうやったっていいことないっすよ。ね、来週だったらわけわかんない。わけわかめじゃないですか、天皇賞。ね、その後何すか、何が買えばいいんですか、もう。あ、チャンピオンズカップはね、あれ買えますよ、あの、谷村新司さんが、アリスの、ね、あの、スバル歌った谷村新司さん亡くなったんで、スバルステークスの決まり目を、チャンピオンって、あれ、アリスで一番売れた曲じゃなかったでしたっけ、チャンピオン。なので、スバルステークスの決まり目を、そのままマークカードに塗って、ね、もう、チャンピオンズカップ買ってもそれで終わり、有馬記念もわかんねえやんなもん、つって。ね。有馬記念なんてんの、わかるわけねえだろ、そんなもん、本当にもう。まあ、兄貴殿がね、多分、ヒントくれるでしょうけれども。はい。やんね、もうやりたくね。あ、もうしばらく休みたいっすね。大谷くんってまたいい男じゃないですか。ね、お母さんに言わせるとまだ童貞みたいですよ。どうします ?29 歳でまだ童貞って。こんちゃんもね、30歳までは確実に童貞だったっていうね、証拠が残ってるんですけどね。まあでもね、あんなもん童貞なんてね、早く捨てる必要なんか一切ないですね。私もね、ちょっと早めにね、なんかアバズレ女に引っかかって吸いちゃいましたけれども、30ぐらいまで温めといて、でね、どっかいい女とね、筆を下ろしするべきだったなって、我が人生振り返って思うんですよ。ねえ、あんなね、何人の女とやったとかですね。ねえ、そんなもん、お前人数が多ければいいのか、お前、偉いのか、お前、お前、偉いんですね。何 ?100 人の女とやったからって17ゼッケンの単勝鉄板だと思えんのかお前っていうね。そう。だ今日コンちゃんなんか来てたらね、たっぷりご祝儀もらってね、涙でね、雨に濡れた子犬の目しやがってね、またね、もう、別れた瞬間にね、蛇の面に戻っちゃいますから、あいつはね。ね、今日来なくてよかったですよね、ほんとね。コンちゃん、でも来るのかなあいつね。かわいそうなんですけども、お母さんがね、やっぱりちょっと、相当弱ってきちゃってるんで、事務所に来るよりもお母さんのね、面倒を優先してね、ということで、ね、ヘルパーさんでもね、来てくれればいいんですけどね。そうじゃないとね、お母さん家に一人にして、コンちゃんだけ私の事務所に来るって言うとね、私がもう気になっちゃって仕事にならないもんですから、それだけは勘弁してね、っていうふうに言ったんですけどもね。CS をね、広島ちゃんとね、空気読んで遠慮したじゃないですか。もうね、もう茶番劇、CS の阪神戦、広島3連敗で、でもそれで良かったですよ。新井さんもね、名采配、第1戦目、阪神、スターティングオーダー見て、お茶吹きましたよ。堂林は外してるわ。2軍から上げたばっかりの選手をスタメンで使って、もう完全に、もう、阪神勝ってくださいっていう。で、何でしたっけ、後半戦、バカスカホームラン打ち出した。末なんだかっていう、末アワビ。アワビみたいな字書きませんか、末包み。なんか、それもね、ライトで、ライトゴロエラーしてね。あれも熟戦外して守備してるから、あんなのリトルリーグの子供たちなんか見せられないですよ。 わざとエラーするようにね、あえて軸線外してね、グラブ出し損ねてんすから。あと、3戦目の、堂林の三振のシーン。あんなね、外に落ちていくスライダー、チェンジアップですか？三球ともね、空振りなんですよ。うめ、そんなね、選球眼のない堂林だったらね、シーズン中ね、あんた、あそこまでの成績残せますかって、完全に技三振。ね。ただ、もし広島勝っちゃったら暴動になって死者出ますから、ほんと良かったと思いますよ。だから一刻も早くね、あんな CS なんつうね、茶番劇は、やめてもらいたい。で、まあ良かったですよ。この大阪ダービー、阪神ダービー、ね、関西ダービー、新阪戦になるわけですか。これはもう本当来週から楽しみに。もう競馬は知りません。そんなわけでした。どうも今日は、ジェイ様、大谷君馬券一着、ありがとうございました。